説教する前にちょっと換気をしたいと思います。ちょっと窓を開けてください。換気、ね、相当いろんな人のいろんなものが飛んでます、はい、こっちも開けてください。こっちもそこも開けてくれる、はいはいはい、そこ開けると、ね、こう空気抜けます、はい、はい、ちょっと寒いけどね、はい、だいぶウイルス飛びましたか。大丈夫大丈夫はい、じゃあ換気しながらコロナウイルス対策ということでね、お祈りをしたいと思いますが、ここに挙げておりますけども、皆さんで凝らせてお祈りしましょう。天のお父様、コロナウイルス、新型コロナウイルスが世界で本当に猛威を振るっております。神様、これまで人類は何度もこのような危機に直面してまいりました。この21世紀、科学万能の時代にあっても人間には対処できない大きな問題があるということを改めて気づかされております。どうぞこのことを通して人類が自らの弱さや愚かさに気づいて創造主を見上げることができますように。また今こそ永遠の命をいただいておりますクリスチャンが一人一人が信仰によって恐れずしっかりと立つことができるように、またコロナウイルスに対して今さまざまなことを決定しておられます国や自治体、責任を持っている方々、特に彼らに知恵を与えて良き舵取りができるように、そしてこの蔓延を食い止めて、また穏やかな日常を迎えることができるように、また何よりも今感染して苦しんでいる多くの方々や、また彼らを看病し治療しておられる医療従事者の方々、神様どうぞお守りください。癒しの御手を述べてくださり、またお守りくださいますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうぞ。ありがとうございます。閉めてください。ありがとうございました。さて、今日もシリーズ福音の力、救われるために失うというテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書の9章18節から26節まででありま す。聖書をお持ちの方は、お開きいただきましょうかね。ルカによる福音書、今年はずっと読んでおりますけれども、今日はですね、この、これまで読んでまいりましたこのルカのストーリーとは、少し、雰囲気が変わってくるところですね。ルカ福音書の転換点となるところでありますけれども、9章の18節から26節をお読みしたいと思います。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。一 人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。以上であります。これまでルカによる福音書をずっと読んでまいりましたけれども、主にイエス・キリストのさまざまな奇跡が記されておりました。病人が癒され、あるいは死人が生き返り、先週は男だけで5000人の者がお腹いっぱいになり、あるいはその前にはガリラヤ湖の嵐が一瞬で静まると、さまざまな奇跡、癒し、不思議なことが起こってきたということをお話をいたしました。人々はそれを目撃し、もうイエス様のいるところに集まってきました。行くところ行くところに群衆ができてですね、人だかりができて、イエスはどんな奇跡をなるだろうか、どんな癒しをなさるだろうかということで、もう人々は集まってきてたわけですね。でもそのなさったのは主にそのガリラヤというですね、イスラエルの北の方の地域ですけれども、もうガリラヤ中のおそらく噂になっていた。もしかするともうサマリア、ユダヤの方までですね、このイエスの噂は広がっていたと思いますけれども、もうガリラヤ中の人たちはイエスのことを知らない人はいないぐらいになっていたと思うんですね。そんな日の出来事なんですね。イエスが一人で祈っておられた時、時々イエス様はこの朝早く弟子や群衆から離れて祈っておられたということが記されておりますけれども、一人で祈っておられた。弟子たちもそばにいたようですけれども、突然弟子たちに質問なさいました。群衆は、人々は私のことを何者だと言っているか。多くの人が私のところに集まってきているけれども、彼らは一体私のことを何者だと言っていますか、ということを弟子たちに問われたわけですね。弟子たちは、そうですね、あの洗礼者ヨハネの生き返りじゃないかと言っている人もいますと。このヨハネは、ご存知のようにイエス・キリストがその働きを始める前にガリラヤ湖で、ガリラヤ湖じゃないヨルダン川で人々に洗礼を授けてですね、悔い改めを迫った人たちです。で、当時の文献によるとですね、このバプテスマのヨハネっていうのはイスラエルでものすごく多くの人たちに支持されて、亡くなった後もこのヨハネ派っていうのができたぐらい、このユダヤの地域では有名になった人のようなんですね。聖書だとね、最初の、福音書の最初の方のしか出てこないので、そんなに影は濃くないんですけれども、地域の人たちからすると非常にこう人気者だったんですね。で、そうヨハネが生き返ったんじゃないかという人もいますと、あるいはエリアだという人もいますと。これは旧約聖書の有名な預言者ですね。数々の奇跡をした人として知られています。それこそ死人を生き返らせたり、また敵を倒したりですね、食物をあふれさせたり、さまざまなことをした、あの奇跡の預言者エリアのよみがえりだという人がいましたと。あるいは、誰か昔の預言者が生き返ったんじゃないかと、モーセであるとか、あるいは他のねサムエルであるとか、預言者が生き返ったんじゃないかという人がいますと、そういう噂がね広まっていたということですね。イエスって何者なんだろうかと、こんなにすごいことをするということは、そういう昔の偉大な預言者たちの生き返りじゃないかっていう噂が広まっていたっていう反応をいたしましたけれども、結局人々はこのイエス様がさまざまなすごいことをなさっていても、誰か偉大な人間だと、昔の偉大な預言者やヨハネの生き返りで、生き返りとも変なんですけど、結局そのそういう再来というかね、偉大な預言者がまた現れたんじゃないか。だから人間の優れた人の一人ではないかというふうにみんなは言ってます。そう弟子たちは答えたわけですね。で、改めてイエス様は弟子たちに、じゃああなた方は私を何者だというか、ずっと私と一緒にいたよねと、それは私の奇跡も見たけれども、私と一緒に食べ、私と一緒に歩き、 私と一緒に祈り、さまざまなことを経験してきたあなたたちは私のことを誰だと思いますかと聞かれるわけですね。それに対して、まあ、弟子の代表であるペトロが神からのメシアですと答えますね。直訳すると神のメシアっていうことですね。カラノっていうのは、まあ、新教徒訳はカラノと訳してますけれども、神のメシアっていうのが原文の言い方なんですけれども、要するに弟子たちは、あるいはペトロは神のもとから来られた方だという認識をしているわけです。群衆たちは人間、偉大な人間だと思っているけれども、弟子たちはイエス様とこのどれぐらいの期間かは正確に分かりませんが、共に過ごしている間に、いやこの人は間違いなく神のもとから来られた方だと、そういうふうに感じたんですね。そう答えたわけです。ちょっと上の人、声がうるさいよ。おーい、ちょっと声がうるさいよ。今日英語のテストするんですよね、ジュニアクラス1年間。多分あれ勉強してんじゃないかと思いますけどね、はい。僕がプレゼントやると言ったもんですから必死になってると思いますけども。で、その弟子の答えを聞いてですね、イエス様は否定なさいませんでした。いや、むしろこのことを誰にも話すなと。でイエス様がこれまで誰にも話すなって言った時には、その答えは真実なんですね。誰にも話すなという。で弟子たちがご自分のことを、まあ、完全ではないにしても正しく理解しようとしているなということを確認して、まあ、ここからイエス様の態度というか、この生涯の方向性が全く変わっていくんです。ターニングポイントなんですね、ここは。まあ、この後来週お話をするイエス様の姿が変わってね、モーセとエリアが現れてっていうストーリーがあるんですけれども、まあ、あそこがターニングポイントとも言えますが、まあ、まさにここがターニングポイントなんですね。その弟子の告白を聞いて、いきなりです。これまでこんなこと一言も言われてなかったのに、いきなり人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているとおっしゃった。弟子たちにしてみたら、まあ、寝耳に水というか、全く信じられないというか、何を突然言い出すんですかと。いかなる病も治しね、癒し、死にさえよみがえらせ、嵐を一括し、人々のお腹を満たすことのできるあなたが、なんで苦しんだり殺されたりしなきゃいけないんですかって多分思ったと思いますね。そんなことは信じられないと。でもイエス様はここではっきりとですね、こう明確にご自分のこれからを予告されているわけです。予言というよりも予告ですね。予告した、私はこれから必ずと言っている、必ず多くの苦しみを受ける、そして長老祭司長立法学者たち、まあ、この当時のユダヤの指導者たちから排斥されると。これ排斥されるすると訳されている言葉はですね、資格のないものとして除外されるという意味ですね。だから神に選ばれたものではないものとして除外される、まあ、捨てられるということではあるんですけれども、捨てられて、そして殺されると。まあ、ここには十字架っていう表現はないんですけどね、殺されるっていう、殺されると。私は必ず殺される、死ぬじゃないです、必ず殺される、しかし3日目によみがえると、復活すると。まあ、私たちはこの後のことを知ってますから、まあ、イエス様はこうおっしゃったということも、ああそうなんだ、この辺からもう分かってたんだなとか、ああここで初めて言われたんだなとかって思うかもしれませんけれども、まあ、弟子たちにしてみたら、これはもう突然の告白というか、カミングアウト、カミングアウトじゃないんですけどね、そのとても信じられない、 言葉だったと思いますけれども、まあ、もちろん後になって福音書を書いてますから、思い返せばあの時にイエス様はおっしゃったよねと、まあ、人気絶頂の時ですよね。もうまるでこう自分の最後はもう悲惨な死だと。でももちろんその後復活するということを付け加えて予告されるわけですね。でもこの時点では何のためにそのようなことが起こるのかということは不明なんですね。説明はありません。何のために自分は苦しみ排斥され十字架につきよみがえるのかということ、だから大きなこうクエスチョンマークがね、弟子たちの心に残ったんじゃないかと思います。私たちはそれは私たちの全ての人類の罪の身代わりとして死ぬためだということを知ってますけれども、この時弟子たちはそういうことは知らない。なんでそんなひどい目に遭うんだろうかとこう思ったかと思いますけれども、でももう明確にですね、自分のこれからということを弟子たちに告げた上で、今まであんたたちは私についてきて、まあ、弟子たちはとっても幸せだったと思いますよ。もう胸を張ってね、私はイエスの弟子だと。でさらに言うと彼らは一度ね派遣されてますから、イエス様から権威を与えられて派遣されて、イエス様と同じように福音を語り、イエス様と同じように病を癒して、あるいは悪霊を追い出して、ああイエスの弟子になってよかったなと、そう思ってたと思いますね。でこの後見てみると、弟子たちはイエス様は王様になるんじゃないかと誤解して、イエス様は王様になった時に誰が右に座るか誰が左に座るかなんて論争して、それぐらいもう弟子たちの気持ちは舞い上がっていた。でもその舞い上がった気持ちにまるで水を差すかのように、いやいや私は苦しんで排斥されて十字架にかかって死んでそしてよみがえるんだと、分かっておきなさいよと。でその上で改めて証明をされるわけですね。改めて私についてくるかっていうことを聞かれてるわけです。まあ、再証明ですね。まあ、最初はイエス様はそれこそ漁師たちに対してガリラヤ湖のそばで、人間を取る漁師にしてやるから来ないかって言われて、あまりよく考えてない漁師が行きます行きますってついてきたわけですけれども、あるいは徴税所に座っていたレビであったりね、いろんな人がイエス様についていった。でも彼らの中にはおそらくまあいろんなこう打算がねあってついていったんじゃないかと思いますが、でもここではイエス様は私はこれから大変なことになるよと、要するに私についてきたらあなたたちも同じ運命になるかもしれない、あなたたちも私と同じように苦しめられ排斥され、あるいは殺されるかもしれないよと、その上で私についてきたいものはっておっしゃるわけですね。私についてきたいものは、改めて私についてきたいんだったら、初めてね、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいとおっしゃる。これまでと全然違うんですよ。自分を捨て日々自分の十字架を負って背負って私に従いなさい。厳しい要求ですよね。自分を捨てなきゃいけないよと。そして日々自分の十字架、ここにも十字架って言葉が出てくるんですけれども、自分の十字架っていうのは死刑にするための道具ですからね、まあ、いろんな、まあ、後でも話しますけれども、多分いろんな意味が込められていると思いますけれども、自分の十字架を追って私に従いなさいと。で私に従いなさい、これまではついてくるかとおっしゃったんです。これで従いなさいと、ね、つまり私と同じ運命にあなたたちも入れられるんだよと、それでもよければついてこいとこうおっしゃってる。だからこの有名な言葉ですよ、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいというイエスの言葉、非常に重要な言葉で有名な言葉なんですけれども、実はこのイエス様の生涯ね、公生涯の中から見るとこのターニングポイントになっている言葉なんですね。弟子たちに対して、あるいはイエス様に従っている人たちに対して、本当に私についていきたいのかと、これまでとは違うよ、これまでみたいにいいことばっかりじゃないよ、いやいやもっとしんどいよ、大変なことだよ、死ぬかもしれないよ、それでもよかったら 自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいって言われた。ああ厳しい要求ですね。でもおそらくは弟子たちここでイエス様がおっしゃったこの時にはそれほどこの言葉を重く受け止めてないと思います。まああんなこと言ってるけど、ね、いざとなったらイエス様何でもできるんだからみたいな多分ねどこかにそういう油断があったんじゃないかと私の弟子だったらそう思いますよ。イエス様そんなこと言ってるそんなちょっと怪我してもすぐ治るんだから、ね、もう悪いやつやったら全部ちょんとやったらもうピュッと飛んでくんだから嵐だって沈めるんだから死んでもすぐ生き返るんだから大丈夫だみたいな感じではなかったかと思いますけれども、でもイエス様の言葉の重さはこの後で弟子たちは分かったはずですよね。もうイエス様は目の前で捕まえられ十字架にかけられて殺される姿を見るわけですから、そのことを経験した後で振り返ってみると、ああそこで言われたなと、あの時確かにおっしゃっていたなと、そういう意味でここに記録されているんだと思いますけども、でも私についていきたいと思うならイエス様の弟子として歩みたいならばまず自分を捨てなさいと、まあ、捨てると訳されている言葉、まあ、否定するという意味なんですね。英語の聖書ではこれは deny、 その否定するって訳されています。自分を否定しなさい。日本語の聖書はまあ捨てると訳してますけれども、まあ、自己否定ですよね。自分を否定しなさいと。自分を否定するって言われてもねなかなかピントは来ないんですけども、現代はですねこう自己肯定の時代なんですね。まあ、私もまあこういう仕事をしているのでよく幼稚園とか保育園とかで講演を依頼されていくんですよ。実は去年から広島市の、ここで言っちゃっていいのかな、幼児保育アドバイザーっていうのをやってるんですよ、このおじいちゃんがね、それで私立の幼稚園とか保育園とか行って、講演を頼まれるんですけど、まあ皆さん口を揃えてどういうことを話してほしいかというと自己肯定感が上がる話をしてくださいって言うんですよ、ね、自己肯定感確かに重要なんです。自己肯定感っていうのはねキーワードですよね。自己肯定感っていうのは私も頼まれるので自己肯定感が上がるためには、ね、お父さんお母さんのもちろん愛情が大切ですけれどもそのためにはああだこうだって話をするわけです。でもこの今の時代は非常に自己肯定自分を認める、まあ、そういうことを強く進める社会なんですね。でもイエス様がおっしゃってるのはその逆なんです。自己否定僕自身が矛盾してる一方で自己肯定の話をして講談では自己否定の話をしてる、どうしましょうって感じですけども、でも真理は自己否定にある。自己否定にあるんです。もちろん自己ここで言ってるイエス様がおっしゃってる自己否定っていうのは自分を軽く扱えとか自分なんかどうでもいいと思えということではもちろんありません。これはイエス・キリストご自身がそうされたように神と人のために自分の願望や自己実現を捨てろという意味なんですね。そういう意味での自己否定です。あなたなんか存在しなくていいという意味ではない。もうあなたが存在しているのは自分自身のためではないんだよと、神と人のためなの。それをこれからイエス・キリストはお示しになるわけですね。その十字架への歩みを通して十字架の死を通してもう完全な自己否定のサインですからね。十字架ってまさに自己否定ですから、自ら進まれているわけですから自分を十字架にかけて自分を否定してるわけです。完全なる自己否定。神であることも捨て、人であることも捨て、死に至られる。でも私についていきたいんだったら、この姿に習いなさいとおっしゃるわけですよね。自己否定だよ。神と人のために自分の目的や願望やそういうものを捨てなければならない。そういう時が来るよと、それでもいいのかと、そう言われてるわけですね。そしてもう一つ、日々十字架を背負って従いなさい。細かく 細かいこと言うとですね、この十字架を背負ってっていう言葉は他の福音書にも出てくるんですけども、日々っていう言葉を入れてるのはルカだけなんですね。ルカは日々十字架を背負ってと言ってるんですけれども、まあ、日々十字架を背負って厳密に言うとおかしな話で、十字架って死刑の道具ですからね、一回かかれば終わりなんですから、その日々背負うということはないんですけども、おそらくこの日々という言葉を通して、この死刑の道具ということよりも重荷とかね、痛みとか、そういうことを多分意味しようとしているんじゃないかと思いますけれども、でもやはり何といってもこの十字架を背負うということは、イエス様に従うことで受ける不利益、最終的には迫害を受けることになるかもしれない、まあ、もちろんこの後弟子たちは、多くの弟子は迫害されて命を落としていくわけですけれども、もう本当に文字通り十字架を背負っていくわけですね。あるいはこのもう少し抽象的に考えれば、私たちが人生で背負うさまざまな、痛みや苦しみや、もちろんそれは主に従うことによってですけれども、味わう痛みや苦しみ、また同時にこの十字架っていうのは福音の印ですからね、十字架を背負っていくっていうことはイエス・キリストの福音を背負って生きなさいという意味もあるかもしれないし、何よりも十字架は死を象徴するものですから、自己犠牲、自分を犠牲にしていくっていうことを、まあ、やはりこれが一番強い意味じゃないかと思いますけどね、日々十字架を背負ってという言葉の中に、まあ、いろんな意味が込められていると思います。ですからこれは、まあ、それぞれが受け止める方が任されているんだと思いますけれども、一番やはり大きな意味は自分を犠牲にするということだと思いますね。イエス様自身がそうされたように、つまり私についていきたいと思うなら自分を否定し、そして自分を犠牲にして私についてこいとおっしゃるわけですけれども、このあとイエス様が実際にね、十字架につけられる直前に起こった出来事がありましたね。十字架を背負ってゴルゴタに向かわれる時に、キレネ人シモンという人がね、たまたま田舎から出てきて居合わせていた。彼が無理やり十字架を背負わせられてイエスの後ろから運ばせたっていう記事があるんですね。でもこのシモンの姿っていうものは、おそらくこの十字架を背負ってイエス様の後についていくっていう、この一つの模範というか、イラストかなという気がしますね。まあ、ご存知のようにこのシモンの息子たちは後にこの教会の重要な働きをする人になっていったということは聖書に出てくるんですけども、十字架を背負ってイエス様の手についていくということの一つのモデルだろうと思いますが、あるいはイエス様は別のところでね、私の首輝きを背負いなさいとおっしゃったですね。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからだとおっしゃいましたけれども、このイエス様の荷を共に背負うというような意味もあるかもしれません。まあ、いずれにしてもですね、この日々十字架を背負って従いなさいというのは、何の犠牲も払わずに気楽についていけるわけじゃないよということなんですね。ハードル高いということです、今の言い方すると。私についていきたいと思うんだったらハードルは高いよと、楽じゃないよ、ピクニック気分でついてきてもらっちゃ困るよという意味ですね。こんなこと言うと、キリスト教を信じるのやめようかな、ハードル高いなって。でもイエスさんはそうおっしゃってるので、私はこれを避けられないんですね。私についていきたいと思うならば自分を捨て、自分の日々自分の十字架を追ってついてこいと言われてるわけですから。信じるということはこういうことだということですね。ただ心の中でああそうだと思うだけじゃないと、信じるというのはついていくということですから、それは自分を捨て、自分の日々自分の十字架を追ってついていくということなんですね。そしてこうおっしゃいました、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると、まあ、殉教の予告とも取れますけれども、これは逆説っていうかね、なかなか理解に苦しむ言い方ですよね。自分の命を救いたいと思えばそれを失うと、でも私のために命を失うものはそれを救うと、でも命を失ってるじゃないかと。ここで言ってる命っていうのは単にこの体に宿っている 生命を維持しているための命ということではもちろんありません。永遠の命ということですね。もし自分のこの命を何とか自分で何とか保とうとして、ただそれのために一生懸命になっているものは単純にそれを失うだけだと。でもそれ私のために、イエス・キリストのために、神様のためにこの命を捧げるんだったら、本物の命を手に入れることができる。そういう意味でありますね。そしてこの言葉の説明として、人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかと。だから自分の命にこだわって、自分の命を保とうとして、自分の命に、を何とかしようと思っていたとしても、ね、結局あなたのその身は滅んでしまう、失われてしまう。だとしたら何の意味があるか。一番大切なものは何かっていうことをもう一度考えなさいっていう言い方ですよね。私たちは今手元にあるものを手に入れたい、あるいは自分の命を流れさせたい、この目に見えるものにしがみついて、これを何とか少しでも多く手に入れようとする、そういう浅ましい生き方しかできていない。でもいずれそれは全てなくなっていくし、全部なくなっていく、失われていくんだ。今与えられているこの命を正しく使うことで、正しく失うことで、本当の命を手に入れることができるとしたならば、あなたの命をどう使うべきかということが、ここでイエス様が私たちに問うておられることであります。まあ、今までの話をちょっとまとめるとですね、こういうことなんですけども、現代社会と、まあ、キリスト、現代社会流とキリスト流というちょっと変な言い方ですが、現代社会はさっきも言いましたけど、自己肯定ですね、そして自己利益、自分の利益をどうやって増やしていくか、国の利益、個人の利益、自己利益を増やす、そして楽して長生き、21世紀のキーワード、楽して長生き、どうやったら楽して金を儲け長生きできるかってね、これはもうこの現代流ですよ、現代社会、日本だけじゃありません、世界中でそうです。その結果どうなるかというと、自己肯定をあまりにも強調するためにですね、自己が脆弱化してるんです。自己が弱いんです。ストレスに弱くなってるんですね。ストレスが増えてるんじゃないです。ストレスに弱くなってるんです。自己肯定ってね、自分で自分を肯定できないんで、誰かから肯定してもらわなきゃいけないんですね。誰かからの肯定が足りなくなると弱くなっちゃう。常にこう人からの肯定サインを、まあ、いいねを求めてるわけです。みんなからいいね言ってもらえないと自分が支えられない。非常に弱い、自己が弱い。自己肯定を強調するために自己脆弱になってるんですね。そして自己利益を強調するために自己中心になってる。これ当たり前のことですね。自分の利益を優先するということは、当然自分が中心になるわけですね。世界でも国でも個人でもそうです。そして楽して長生きしようとしているために、結局は人生の意味を失ってるんですね。無意味にだらだら生きてる。何が楽しいかわからない、生きてる実感を失ってる。それに対してイエス・キリストはこうおっしゃってる。自己否定だと。自分を否定しなさい。神と人のために自分を否定しなさい。みんなの承認なんかいらない。神が承認してくださってるんだから。自己肯定じゃなくてね、神肯定ですよね。神に肯定していただきなさい。それで十分じゃない。自己利益じゃなくて他己利益だと。自分の利益じゃない、神と人のための利益である。 そして楽して長生きするんじゃないと、ね、十字架にかかって死ねと。分かりやすくていいですね、分かりやすいです、その方がっていうか、それだから、そういう生き方をすることによって私たちは、ね、自分自身とこの世の利益から救われるんです、ね、自分自身から救われなきゃいけないんです。救われなきゃいけないものは自分なんです。自分の自己肯定であり自己利益であり自己中心から救われなきゃいけない。聖書が言ってる罪ってのはまさにそれですから、結局自分に向かっているこの気持ちから救われなきゃいけない。そしてこの世のつまらない利益から救われなきゃいけない。永遠の価値観の中で、永遠の世界の中で、永遠の命の中で生きていくときに、私たちはこういうこの世界が作っている虚構のような愚かな価値観から解放される。救われるっていうのはそういうことです。私たちは救われなきゃいけない。そのためにハードルは高いかもしれないけれども、でもそうしないと、まあ間違いなくこの世界レベルで世界は滅びますよ。こういう世界を作ってるからね、滅んでいく。自己肯定と自己利益と、ね、楽して長生きしようと思ってたら、まあ結局生きていても何の意味もない社会になっていく。イエス・キリストは弟子たちがこの言葉を受け入れることができるなということを判断されておっしゃったんですね。私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私についてきなさい。さあ私たちはこのイエス様の召しにどう答えるでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様が私たちに今一人一人に問いかけていてくださることを感謝いたします。神様、どうぞこの滅ぶべき世界から私たちを救い出してください。あなたがお作りくださったこの美しい世界は人間の愚かさの上に歪められ死に向かっています。神様、イエス様がそうされたように私たちも自らを捨て否定し、しかしその先にある復活に、誠のゴールに目を向けさせてくださるようにお願いいたします。そして今まさにこの混乱する世界の中にあって、一人一人が真理の光を照り輝かせていくことができるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かにともなりますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。お帰りになりましたら手洗いうがいを、はい、出口に、アルコールも消毒もありますんでね、消毒して、お帰りください。